あなたの10分お茶対策、こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2014年11月25日火曜日、六曜は千価値千勝でございます。もう11月もね、今週いっぱいですからね、あっという間に12月ですよ。なんか11月は本当に結構自分の中でも進行が早かったっていうか、ほとんどね家にいて作業をしてたもんですからね、なんかその時間の感覚が非常にもう今月は曖昧でしたね。来月どうなっちゃうのかなって思ってるんですけど、来月はね、前からお話ししておりますベースプロデュースのね、クリスマスは予定がない、そちらとあとはBHU のね、クリスマスボム2014と、こちらの2本立てということでね、2本立てって別に2本連続してっていうか続けて並行してやってるわけじゃないですけれどもね、ベースプロデュースのクリスマスは予定がないの方は12月11日から18日まで、こちらもですね、ようやくその台本の方も何回か書き直しで、ある程度落ち着いてですね、もう稽古も進めているという状況で、なんかいい感じで進んでるらしいんでね、私また今度稽古場にお邪魔しようかなと思ってるんですけれども、で BHU の方もですね、基本的にこの前のリハーサルやって、リハーサルも第1回目も当初予想していたよりもですね、結構いい感じに第1回目のリハーサルをね、クリアっていうかやることができてですね、本当結構手間がかかるんじゃないかと、今回はちょっと今までとはね違うパターンをやるからすごい手間がかかるんじゃないかと思ってたんですが、意外とですね、スムースに進行したということで、もうあと残り何回かのリハーサルでね、もう突き詰めていくだけというところで、もう12月はねどちらの作品も、今回はですね、だから一向で終わらずに非常にブラッシュアップをしていくね感じで、どんどんその回を重ねてっていうか書き直していくごとに、いい作品になっていくという、なんかすごい絵に描いたようなですね、なんかものづくりのね、状況みたいな感じでね、なかなかそこら辺を我ながら感慨深いものがありますけれどもね、これが果たしてどうなっていくのかっていうのは、まあ自分も楽しみにしておりますけど、12月ね、11日から18日のベースプロデュースの方はもう予約は始まっております。こちらの方、私の方もですね、ブログの方にも掲載しておりますし、あとはツイッターですとか、そちらの方にもね、おいおい流していきますんでね、ぜひともご予約お待ちしております。そしてクリスマスボム2014は今変わらずコリッチのシステムとか使っておりませんのでね、Facebook ですとかツイッターですとか、あとは私のところのメール宛てにね、行きますよというふうに言っていただければ、席の方は確実に確保しておくということでね、前回も結構ね来ていただきましたけれども、今回も席がそんなにパンパンになるということは多分ないとは思うんですけれども、12月21日の日曜日ね、と思いますが、もうその時期ね、今から開けといてくださいね見に来てください。今度のはね、本当に前の替え歌シリーズも楽しんでいただいたと思うんですけど、今度のやつはね本当に何やってんだこの人たちっていう感じの作品なんでね、ぜひともご覧ください。去年のクリスマスボムとも全然違います。クリスマスだからサンタの格好とトナカイの格好をした人がいるっていうところだけですね。であとは歌ってるっていうところしか同じじゃないですね。もう内容からあとその歌のね持っていき方からも全部違いますんでね、そこら辺をお楽しみにしててください。はい、ということでですね、今週はまず今日の故事ことわざということでね、毎週月曜日には今週の故事ことわざのコーナーやっておりますけれども、総託者さんから発行されております新編故事ことわざ辞典の中から、過去の方たちが考えられた故事ことわざをめったに使われてないものをね、もう一回改めて、クローズアップさせようというのと同時に、悩み事相談事がある場合に、そういう相談事をねする人がいればいいけれども、そういう人がいない、あるいはいつとしてもこの相談ばかりできないというものを、このね、故事ことわざ辞典の、ね、力を使って、解決の糸口をつかんでいこうというね、そういうコーナーですけれどもね、今日の故事ことわざの方を毎日今週金曜日までやっていく予定ですけれども、今日どんな日になるかということで、今回もですね、だから0時を過ぎて、今まだ0時15分ですけれどもね、0時15分にこれをね、アップはもう少し先になりますけどね、アップしますんで、そうするとね、これを聞いた方の一日がこのことわざのねいうその何でしょう、このことわざが、今日の一日を表すというね、さあどんな一日になるんでしょうね今日はね。はい、ということで早速ね、目を閉じていきたいと思いますけれどもね、はい、目閉じて開いた、はい、それで指さした、器用は不器用に使われる群馬器用な人は器用でない人、上役金持ち、上役金持ちなどの下で重宝がられて使われるが、 さして出世もしないということ器用貧乏って書いてありますね、類語ね。いわゆる器用な人はすごい重宝がられるけども、別に大して出世もしないよというのを、器用は不器用に使われるということらしいですけど、だから今日は器用貧乏な一日みたいですよ、ね、あの器用な人はあの気をつけてください、ね、不器用な人に使われるみたいなんでね、自分がそんな不器用じゃないっていう人は器用な人が使われるかもしれないですよ今日はね。ということで、だから不器用な人にも器用な人にもね、全然あの人によって今日の一日というものがね違うという、この何でしょうこのこじことわざ占い面白いですねこれね。はい、ということでね、自分が器用か不器用か考えた上でですね、今日一日、お過ごしください。はい、ということでですね、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーでございますけれども、今回紹介するのがですね、先週あの高倉健さんがねお亡くなりになったということでですね、高倉健さんご出演されている映画の中で私一番好きな映画がこちらなので、ね、こちら紹介したいと思います。新幹線大爆破というね、こちらはいつ頃の作品なのかな。新幹線大爆破は日本では1975年公開という作品ですけれども、これはだからその東映ですね、東映の1975年の映画 で海外にもね、輸出されてるみたいですけど、だから A 代がザ・ブレッド・トレイン・スーパー・エクスプレス109と109というねタイトルらしいんですが、まあ、109号ね、新幹線109号なんでね。で、まあ、これをね、モチーフにしてスピードというね映画ができたなんていう噂もあるくらいですけれども、まあ、パニック映画ですよ。当時日本はまだそのヤクザものだとか、その仁義なき戦いシリーズだとか、あとまあ何ですか、殺人犬シリーズっていう空手映画とかね、そういうのはヒットしてたんですけれども、だんだんちょっと下火になってきちゃったと、決め手に欠けてたということで、その東映さんはこれからね、アメリカでヒットしてるものがね日本にも受けるからってことで、アメリカはそのパニック映画が受けてたわけですよ。だからこれも日本で受けるに違いないということで、じゃあ日本でパニック映画を作ろうというところで、まあ、じゃあ新幹線だろうということでね、新幹線を使って結構ねお話も凝ってるんですよ。でいろんな人たちも出てきますしね、まあ、かなり演技的には皆さん高倉健さん以外はみんな大爆破みたいな感じでしたけれどもね、もう予告編もすごいですよ。当時の予告編もういろいろと歌い文句っていうんですかね、なんかトップスター迫力の大共演っていうのが出てきてますけどね今ね、そんな感じで、でまあこれもいろいろなエピソードがあるんですけれども、例えばですね、その新幹線を使うということで、国鉄にね、その新幹線、当時国鉄、今 JR ですけども、当時国鉄に新幹線の撮影協力を依頼したと、交渉したんだけれども、国鉄自体はちょっとこの映画のタイトルである新幹線大爆破っていうのがちょいと新幹線のイメージが悪くなるんじゃないのということで、新幹線危機一髪だったら撮影に協力してもいいよっていうね話をしたらしいんですよ、ね、大爆破じゃまずくて危機一髪だったらいいと。だから、まあ、危機一髪ってね言っておくと、まあ、当時ね結構なんとか危機一髪っていうのよくありましたけれども、危機一髪にしとけば、まあ、すごいピンチに見舞われるんだけれども爆破はしないよっていうところでね、まあそこら辺新幹線大爆破っていうタイトルだからってね、新幹線が爆破されるっていうイメージ当時の人が持ったかどうかってのも分かんないですけどね、危機一髪だって同じようなもんじゃんみたいなね、新幹線乗ったら危ないのって思うんですけど、まあまあそういう新幹線危機一髪だったら撮影に協力してもいいよというその案が出たんですが、東映さんはそれは嫌だというふうに拒否したらしいですね。で、ロケ撮影ができないもんですから、新幹線の映像が結構出てくるんですけど、そこら辺はゲリラ撮影でね、ほとんど隠し撮りだというところでね、隠し撮りでいろいろ撮ったりとか、あと模型使ったりとかね、そういう工夫をされてるんですけどもね、それを知った上で見てもすごい迫力ですからね、すごいですよ。もう本当パワフルですし、で迫力一本やりじゃなくて、その犯人側の方の犯人側だから、検査は犯人ですからね、犯人側の一味ですからね、そこら辺もねクローズアップしてるという、なかなかのパニック映画でもね面白い。だからまあさすが天国と地獄をね生み出した黒沢監督のね作品を生み出した日本の映画だなっていう感じでですね、これまあ今見ても映像は確かに荒いですし、役者も皆さん熱いですけれども、非常に面白い作品なんでね、もううねりますから、私はとにかくうねりましたからね。ということで、高倉健さんをねどんな人かわからないって方は、ぜひとも新幹線大爆破をご覧になってみてください。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。